5. 浅口情報ワイド。浅口市職員を募集します。みんなで取り組むゴミ減量。シルバー人材センターお仕事説明会。浅口就職フェア参加企業を募集します。高梁川流域空き家対策セミナーの受講者募集。市民貢献人養成研修受講生募集。帯状疱疹の定期予防接種の費用を一部助成します。定額減税補足給付金のお知らせ。東京2025年デフリンピック PR イベント開催。高齢者の生活支援を考える市民生き生きセミナー。日ヶ崎踊り、金光町坂田の公開。初めての創業相談会。玉島税務署からのお知らせ。夏休みを楽しく安全に過ごそうの14件あります。1. 令和8年4月採用、浅口市職員を募集します。市では、令和8年4月1日採用の職員を次の職種について募集しています。募集職種、募集人数、受験資格の順に読みます。一般行政事務職 A、一般採用、若干名。平成7年4月2日以降に生まれた人で、次のいずれかに該当する人。1. 学校教育法に基づく大学、短期大学を除くを卒業した人、または令和8年3月31日までに卒業見込みの人、またはそれと同等以上の学力を有する人。2. 独立行政法人大学改革支援、学位授与機構から学士の学位を授与された人、または令和8年3月31日までに授与される見込みの人。一般行政事務職 L、自己アピール採用、若干名。平成7年4月2日以降に生まれた人、学歴は問いません。で、高等学校、大学などのスポーツ、文化芸術、研究、学術分野やその他の分野において、全国大会またはそれに準ずる大会、コンクールなどに出場、入賞したことや、国際貢献活動などを長期間行うなど、大きな実績、成果を上げた人。土木技術職 C、一般採用、若干名。平成7年4月2日以降に生まれた人で、申し込み時点において、学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校などにおいて土木に関する課程を修めた人。保健師 E、一般採用、若干名。昭和55年4月2日以降に生まれた人で、保健師免許を有する人、または令和8年3月31日までに取得見込みの人。幼稚園教諭、保育教諭、保育士 F、若干名。平成7年4月2日以降に生まれた人で、教育職員免許法による幼稚園教諭普通免許及び保育士資格の両方を有し、保育士登録済みの人、または令和8年3月31日までに取得登録見込みの人。社会福祉士 M、若干名。平成7年4月2日以降に生まれた人、学歴は問いません。で、社会福祉士及び介護福祉士法に規定する社会福祉士登録簿に現に登録されている人、または令和8年3月31日までに行われる社会福祉士国家試験により、社会福祉士となる資格を有し、登録を受ける見込みの人。なお、一般行政事務職 L において、市では、 これまでの自発的・自主的な活動などにおいて、大きな実績や成果を収める過程で培われた能力を、市政のために発揮したい方を対象とした自己アピール採用試験を設けています。試験、第一次試験、試験日、9月21日日曜日、場所、健康福祉センター。試験科目、適性検査、全職種。教養試験、全職種。専門試験、土木技術職 C、保健師 E、幼稚園教諭、保育教諭、保育士 F、社会福祉士 M のみ。口述試験、面接など、一般行政事務職 L のみ。第二次試験、作文、面接など。第三次試験、面接など。受験手続き、受付期間、8月29日金曜日まで。受付方法、市ホームページから電子申請。通年募集、実務経験者。募集職種、募集人数、受験資格の順に読みます。土木技術職 D、実務経験者採用、若干名、昭和55年4月2日以降に生まれた人、学歴は問いません。で、申し込み時点において、土木に関する実務経験が5年以上ある人、保健師 U、実務経験者採用、若干名、昭和55年4月2日以降に生まれた人、学歴は問いません。で、申し込み時点において、保健師としての実務経験が5年以上あり、保健師免許を有する人。試験、第一次試験、試験科目、適性検査、教養試験。なお、試験日、試験会場などは受付後に通知します。第二次試験、作文、面接など。第三次試験、面接など。なお、実務経験者採用試験においては、専門試験を廃し、経験や資格を重視した試験を行います。受験手続き、受付期間、随時。受付方法、市ホームページから電子申請。受験案内は市ホームページで確認できるほか、総務課、各総合支所、中央公民館内、教育委員会事務局、窓口にもチラシを設置しています。受験資格や試験の方法など、詳しくは受験案内でご確認ください。問い合わせ先、総務課、電話 44-7000。 2. みんなで取り組むゴミ減量第30回。市内で出た燃えるゴミの量。令和7年6月、490.60トン。前年同月、476.46トン。食材を無駄にしないよう、使い切る工夫を含めたエコクッキングを心がけましょう。どうしても発生する廃棄食材は、水切りをしたり、堆肥化を行ったりすることで、ゴミの減量につながります。問い合わせ先、環境課、電話 44-9043。 3. シルバー人材センターお仕事説明会。シルバー人材センターでは、現在400人以上の会員が、各地域や事業所で好きな時間に自分に合った仕事を選んで働いています。健康のために何か仕事をしたい、空き時間を有効に使いたいという人は、ぜひ説明会にご参加ください。日時、8月20日水曜日、13時30分から、場所、健康福祉センター3階、多機能研修室。日時、9月11日木曜日、13時30分から、場所、寄島総合支所2階、会議室。上記の日にち以外でも随時相談を受け付けています。 対象、原則60歳以上の市内在住者、持参物、筆記用具、申し込み不要。問い合わせ先、公益社団法人、浅口市シルバー人材センター、電話 54-0909。 4. 浅口就職フェア、参加企業を募集します。合同就職説明会、浅口就職フェアに参加する企業を募集します。日時、10月25日土曜日、13時から16時。場所、健康福祉センター。対象企業、市内に事務所、事業所を置く企業、創業予定を含む。内容、参加企業による自社及び求人などの説明。求人対象、高校生以上、市内在住に限らない。勤務形態、正社員、契約社員、パート。募集者数、10社程度、先着順。申し込み、9月12日金曜日までに問い合わせ先へ。問い合わせ先、市民課、電話 44-9042。5. 高橋川流域空き家対策セミナーの受講者募集。日時、8月30日土曜日、13時から15時30分。場所、ライフパーク倉敷視聴覚ホール。内容、専門家による空き家問題と就活・相続についての講話や、グループに分かれてのエンディングノート、遺言書の書き方講座など。申し込み、問い合わせ先へ電話またはメール。メールには代表者氏名、参加人数、電話番号を明記してください。問い合わせ先、一般社団法人、岡山住まいと暮らしの相談センター、電話 086-206-5581。平日9時30分から16時30分。メールアドレス、support@okayamasoudan.com。 6. 市民貢献人養成研修受講生募集。市民貢献人とは、青年貢献制度の貢献人として活動をする一般市民のことです。活動を行うには、必要な視点や知識の習得のために、養成研修を受講する必要があります。なお、青年貢献制度とは、知的障害、精神障害、認知症などにより、判断能力が不十分な人に代わり、家庭裁判所で選任された貢献人などが、福祉サービスの契約や金銭管理等を行う制度。対象、令和7年4月1日現在で、18歳以上かつ75歳未満の市内在住者で、高齢者などの福祉に理解がある人、募集人数5人、選考方法、面接、研修期間、10月から令和8年2月の間で計8日間予定。参加費無料。申し込み、8月22日金曜日までに履歴書を問い合わせ先へ提出。受講生として決定され、養成研修を修了した人は、市への登録後、家庭裁判所からの選任で市民貢献人としての活動を行います。問い合わせ先、健康福祉センター内、高齢者支援課、電話 44-7388。 7. 帯状疱疹の定期予防接種の費用を一部助成します。帯状疱疹ワクチンは、令和7年度から予防接種法に基づく定期予防接種の対象になりました。 対象者へは5月上旬に接種券はがきを送付しています。希望する人はワクチンの接種や効果などを医師に相談し、接種をご検討ください。帯状疱疹とは、帯状疱疹は自身の体内に潜伏している水疱瘡のウイルスが再活性化することで発症する病気です。70代で発症する人が多く、体の左右どちらかの神経に沿って痛みを伴う赤い発疹と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残る帯状疱疹後神経痛があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹ワクチンは2種類あり、接種回数や接種方法、接種間隔、接種条件、予防効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。詳しくは医師に相談してください。なお、市が実施する定期予防接種を受ける場合は、令和8年3月31日までに生ワクチンを1回接種か、組み換えワクチンを2回接種のどちらか選んで実施。組み換えワクチンは2回接種が必要です。2回目の接種が令和8年度、令和8年4月1日以降となる場合、定期接種の対象とならないのでご注意ください。問い合わせ先、健康福祉センター内、健康子ども福祉課、電話 44-7114。 8. 定額減税補足給付金、不足額給付のお知らせ。令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じた人へ追加で給付を行います。対象、令和7年1月1日時点で市内に居住し、次の1または2に該当する人。1、不足額給付1。当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得などをもとにした所得税額、令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人。2. 不足額給付2。次の要件をすべて満たす人。令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ。本人として定額減税の対象外。税制度上、扶養親族から外れてしまう。扶養親族などとしても定額減税の対象外。低所得世帯向け給付金。令和5年度住民税非課税世帯等給付金。令和6年度住民税非課税世帯等給付金など、対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。給付額。不足額給付1。不足額給付時の所要額引く。当初調整給付時の所要額。不足額給付2。原則4万円。なお、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円。申し込み、対象者には8月中旬に文書を送付します。支給のお知らせが届いた人、原則手続き不要です。支給のお知らせに記載されている口座へ自動的に振り込みます。支給確認書が届いた人、支給確認書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、10月31日金曜日までに返送してください。当日消印有効。 問い合わせ先、浅口市役所内、定額減税補足給付金コールセンター。電話 54-0313。8月4日設置。
旧市指定無形民族文化財、日ヶ崎踊り、金光町佐賀田の公開。金光町佐賀田地区に室町時代から伝わる踊りです。例年、諏訪神社の棒ぶら祭りで奉納されています。日時、8月26日火曜日、20時から20時20分。場所、金光町佐賀田2480-1、諏訪神社。対象、市内問わずどなたでも、参加費無料、申し込み不要。問い合わせ先、中央公民館内人づくり推進課、電話 44-7055。 10. 初めての創業相談会。浅口市里庄町で創業をお考えの方は、ぜひご参加ください。日時、8月13日水曜日、18時30分から21時。場所、浅口市鴨方町鴨方、2244-8。浅口商工会本部会館2階大会議室。対象、浅口市里庄町で創業独立開業を目指している人。浅口市里庄町で創業して5年未満の人。スキルアップを目指す人。内容、創業に向けた基礎講座。岡山県よろず支援拠点。各種支援の紹介。浅口市里庄町。金融支援の紹介。地区内金融機関。特定創業支援等事業の紹介。浅口商工会。申し込み、8月12日火曜日までに申し込みフォームから電子申請。問い合わせ先、浅口商工会、電話 44-3211。 11. みんなで応援、東京2025デフリンピック PR イベント開催。今年の秋、東京2025デフリンピックが開催されます。デフリンピックとは、4年ごとに開催される聞こえない、聞こえにくい人のためのオリンピックで、日本では初開催です。この大会を盛り上げるため、キャラバンカーが全国を巡回しており、当市にもやってきます。日時、8月30日土曜日、10時から15時。場所、健康福祉センター。内容、デフスポーツ経験者の対談。デフリンピック歴史クイズ。国際手話と日本手話の体験コーナー。デフリンピック啓発パネルの展示。デフリンピック PR 動画2分程度が会場内で繰り返し放送予定。参加費無料。申し込み不要。問い合わせ先、美男聴覚障害者協会。メール binandeaf@gmail.com。 12. 高齢者の生活支援を考える市民生き生きセミナー。人生100年時代、いつまでも元気に暮らし続けるためには、 社会参加や役割を持つことが大切です。セミナーを通して高齢者の介護予防、生活支援について考えてみませんか？日時、9月17日水曜日、13時30分から15時30分、会場13時、場所、中央公民館1階大ホール、対象、市内在住在勤者、内容、講演、高齢になってもつながり合う町にするためになど、講師、ノートルダム精神女子大学准教授、中井俊夫さん、参加費無料、申し込み不要、問い合わせ先、健康福祉センター内高齢者支援課、電話 44-7388。 13、玉島税務署からのお知らせ。国税の納税証明書はスマホで請求受け取りできます。メリット1、いつでもどこでもスマホで完結、タブレットでも。メリット2、手数料がお得。1税目1年度あたり370円。なお書面での請求の場合は1税目1年度1枚あたり400円。メリット3、期間内であれば何度でも印刷使用可能。なおコンビニエンスストアの印刷サービスを利用する場合には別途手数料がかかります。オンラインで請求から受け取りまでの流れ。ステップ1、自宅やオフィスで請求。 e-tax ホームページからログイン。納税証明書の交付請求、電子交付用を選択。なお、e-tax を初めてご利用になる場合は、アカウントの作成が必要です。ステップ2、電子申請、納税証明書の請求データを作成。マイナンバーカードを読み込んで、電子署名を付与。ステップ3、電子発行、受け取り。メッセージボックスに手数料の案内が格納される。インターネットバンキングなどで手数料納付後、納税証明書データをダウンロードできるようになります。留意点、利用には、納税者本人、法人の場合は代表者本人のマイナンバーカードが必要です。スマホを利用した納税証明書、PDF の請求は本人、法人の場合は代表者本人のみ行うことができます。代理人はお手持ちのパソコンから請求してください。問い合わせ先、玉島税務署管理運営徴収部門。電話 086-522-3137。14、夏休みを楽しく安全に過ごそう。夏休みは家族や友人と過ごす楽しい時間が増える一方で、事故やトラブルも起こりやすい時期です。皆様が楽しく安全に夏を過ごせるよう、注意すべきポイントとトラブル発生時の連絡先を紹介します。水の事故に注意しましょう。川や海などの水辺は夏に人気の場所ですが、毎年全国で多くの事故が発生しています。子供だけで水辺に行かせない。大人が必ず付き添い目を離さない。ライフジャケットを必ず着用する。雨の後や水かさが増しているときは危険。熱中症を防ぎましょう。 屋外だけでなく、屋内でも熱中症になる恐れがあります。喉が渇く前にこまめに水分補給、帽子や日傘を使い直射日光を避ける。屋内ではエアコンや扇風機を適切に使用する。高齢者や子どもは特に注意を。花火やお祭りを安全に楽しむために、夏といえば花火とお祭り、安全とマナーを守って楽しみましょう。手持ち花火は風のない安全な場所で行い、あらかじめ用意しておいたバケツなどの水に必ずつける。子供には必ず大人が付き添う。ゴミは持ち帰るか決められた場所へ捨てる。お祭りなど人が多い場所では子供から目を離さない、手をつなぐなど迷子に注意する。スマートフォン、SNS の使い方にも注意。夏休み中はスマートフォンや SNS の利用が増えがちです。思わぬトラブルに巻き込まれないよう気をつけましょう。写真や動画を投稿するときは、個人情報や他人の顔が写っていないか確認する。誹謗中傷を投稿・拡散しない。保護者は子どもと利用時間や場所、課金、個人情報、SNS 利用、トラブル時の相談などのルールを共有し、必要に応じて見直す。子どもが利用するスマートフォンにはフィルタリングを活用する。フィルタリングとは、未成年者が有害なウェブサイトやアプリにアクセスするのを制限する機能。トラブル発生時の連絡先。警察、事件や事故など緊急性の高い内容は110番へ。警察への相談や問い合わせなど緊急性のない内容は警察相談専用電話、#9110 へ。消防、救急、火災、怪我、急病の時は119番へ。ちょっとした気配りが大きな事故やトラブルを防ぎます。自分と家族の命を守る行動を意識しながら、この夏を安心安全に過ごしましょう。